QRL アマチュア無線をこよなく愛する各局に向けてお送りする番組 QRL アマチュア無線を生涯の道楽と豪語する JK1MIG が FM 西東京周波数 84.2MHz 出力 20W で JCC1030 からすべてのアマチュア局に向けて送信します。この番組はアマチュア無線のことなら何でもお任せ、スカイタワー西東京のアマチュア無線ショップ FB サウンド田梨がお送りします。
はい、皆さんこんばんは。 JKYMIG 鈴木でございます。先日ですね、行われましたハムフェア、こちらの方でですね、先週はハムフェアのブースの方で収録した放送ですね、お送りしたんですが、今日はですね、森田新会長に、なんと番組の富子さんがですね、いろいろとインタビューをさせていただきまして、お聞きした内容をですね、いろいろとお送りしたいなというふうに思います。なかなか番組らしくですね、いろんな内容を盛り込んだインタビューということでね、これもさすが富子さんという感じなんでございましたが、そちらの様子をね、この後聞いていただきたいと思います。QRL 第590回、早速スタートしたいと思います。
アマチュア無線のことなら何でもお任せ。FB サウンド田梨はスカイタワー西東京に併設されているアマチュア無線ショップです。リグやアンテナ、アクセサリー類の販売、アンテナ工事は大型タワー建設から小型アンテナまで、どんなことでもお任せください。QRO 変更申請のご相談から無線局登録点検に至るまで、すべて対応が可能です。皆様のご来店をお待ちしております。
はい、さあそれではですね、鈴木さん、
はい、
私は富子ですけれども、
よろしくお願いします。
よろしくお願いします、はい、ここからは素晴らしい方にお話を伺えるということで、は
い、番組でもなかなかないですけど ね、
はい、ちょっとね緊張いたしますけれども、はい、一般社団法人日本アマチュア無線連盟会長の森田浩二さんにお話を伺ってまいります。よろしくお願いいたします。
あ、よろしくお願いいたします。
はい、ではですね、この6月に、はい、就任されたということなんですけれども、はい、改めてラジオをお聞きの皆さん、はい、QRL お聞きの皆様に自己紹介をお願いしてもよろしいでしょうか。
この度ですね、日本アマチュア無線連盟の会長に就任いたしました、JA5SUD 森田と申します。出身はですね、香川県は高松市になります。はい、うどん県からやってまいりました。皆様どうぞよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。このコールサインもね、おっしゃっていただくと、皆さんたくさん更新して来られますか。
はい、うん、だと嬉しいんですけ
ど、ね。はい。うどん県からというね。
そうですね。はい。
でね、うどんはお好きですか。
うどんは大好きですね。
大好きですか。はい、たくさん召し上がりますか。
はい。もう多い時は本当にね、年間350玉か400玉ぐらいは食べますね。
そうなんですか。はい、結構皆さん、その四国の方っていうのは、はい、高松の方っていうのは、もう主食うどんっていう感じなんですかね。はい、
そうですね。もう本当に、もう、どこにでもありますから、うん、まあ県内でもやっぱりね、700軒から800軒ぐらいあるで、あろうと言われてますから、もう気さくに本当にもう、自分で、麺を湯がいて、丼に入れて、出しかけて、いわゆるセルフサービスタイプのところからですね、もう一般店でもう注文したら、お店の人が、うん、テーブルまで運んでくるような、まあ、スタイルのところまで、まあ、いろいろありまして、はい、まあ、麺の種類もね、自分のそれぞれの好みがありますから、はい、はい、自分のお気に入りのお店で、一杯いただくのが、まあ、さぬき人、うん、うどん県人の、うん、楽しみ方での一つじゃないかなと思いますけどね。
そうなんですね。はい、まあ、まず、うどんについてね、はい、いろいろ詳しく教えてくださいましたけども、はい、一般社団法人日本アマチュア無線連盟、はい、JAL ですけれども、はい、こちらの会長に就任されたということで、はい、まず、お気持ちはいかがでしょうか。
いや、気持ちはですね、まあ、突然のことではありまして、でですね、はい、まあ、状況が状況ですので、私自身もやっぱり、本当に、すぐに決めなきゃいけない状況ではありましたので、まあ、若干の迷いはもうありましたけれども、でもまあ、やるからにはですね、やっぱりもう、しっかり やっていくですね、まあ、腰を落ち着けてやっていく覚悟でおります。
はい。で、あの、会長になられて、今回初めてのハムフェア2023ということで、テーマが、さあ行こう、アマチュア無線の新時代。
はい。
こちらについてはどのように思われますか？
そうですね。まあ、本当に、もうそのタイトル通りだと私も思いますね。アマチュア無線の業界にとりましては、3月とですね、まあ、9月にですね、大きな制度改正がございます。はい。でもありますけども、それがやっぱり、私ももう長年アマチュア無線やっておりますけども、もう50年以上やってますけども、その中でもですね、もうこれだけ大きな改正は初めてでございまして、本当にもう中身はですね、もう、若い方がですね、アマチュア無線の世界に飛び込んで、行きやすいような環境をですね、本当に、総務省の皆様がやっぱり中心になって、作られて、いただきましたので、まあ、アマチュア無線、まあ、JAL 我々の組織だけじゃなくてですね、業界、JAL 様とか、JAL 様とかで、そういうふうな関連業界、あと、まあ、出版関係もですね、含めた形で、はい、若い方を育成できるような仕組み作りをですね、考えていて、ボトムアップを図りたいなとは考えております。
はい。はい、やはり、お若い方を増やしたいということ
ですか？そうなんです。はい。やっぱりね、平均、我が組織の平均年齢がちょうどもう私の年と同じ68ぐらいですから、もう、どんどん高齢化進んでるんですけどね、やっぱり、昔は本当にアマチュア無線始めてもですね、近くにアンテナ上げてる人がいたら、すぐにそこに飛び込んで、アドバイスをですね、もう気軽に、こうしたらいいんだよ、こうしたら、開局できるよ、電波出るよとかね、教えていただいたんですけども、今はなかなかそういうような状況ではございませんで、ライセンスは取ったんだけども、実際に更新の仕方がわからないとかですね、どうしたらいいのかわからないっていう、本当にニューカマーの方が多くいらっしゃいますので、そのあたりの、やっぱり、手当も含めた形でですね、お買い方に、もうフォーカスしたような、仕組み作りを考えて、いかないといけないなと思ってますね。
はい。はい、私、知り合いで小さい頃に撮ったんだけども、はいはい、結局、なんだろう、大人になったら、まあ、ちょっと忙しいと言いますかね、はい、全然やらなくなっちゃって、はい、で、また、何十年か経って復活したというような人もいるんですけども。
そうですね。やっぱり興味があったんだけども、はい、やっぱりその状況でなかなか無線やる機会が ないんだけども、ふと気がついたら、うん、またやってみようかなというような方もですね、多くいらっしゃいますから、そういうふうな、言ったら、リターン組と言いますかね、
はい。はい。
そういった方にもやっぱり、まあ、昔と今とではですね、もうその無線のそのモードとか、あと運用方法なんかも違ってる場合もありますから、新しい運用方法なんかも、ご理解いただいた上でですね、また踏み出していただきたいなと思いますね。
はい。はい、そうですね。うん、それから、じゃあ長く続けられてる方っていうのは、はい、なぜそんなに長く、例えば、森田会長は、もう50年以上続けてらっしゃるってことですけど、
はい、
なぜそんなにアマチュア無線長く続けてこられたんでしょうか？うん、
ね、やっぱり、更新の楽しさっていうんですかね。やっぱり、まあ、自分の、まあ、例えば、私は海外との更新が多いんですけれども、やっぱり、自分のやりたい国が出てたら、まあ、たくさんの人が、呼ぶわけなんですけども、その中でやっぱり、自分の、まあ、コールさん呼び出し集合ですね、帰ってきた時の達成感といいますか、やったーというのがね、ありますし、やっぱり、HF 短波ですから、偶然性が、すごく、ありますのでね。だから今、まあ、最近は、ネットワーク発達してますから、今どこの曲がこの周波数に出てるよっていうのはもう即時にわかりますけども、昔はそういうようなものもありませんでしたから、自分でも機械のね、つまみをくるくる回しながら、どっか出てないかなとかいうのが、もう主流だったですから、そういう時にやっぱり、人より先に珍しい曲を見つけて、やった時のその、しめしめ、やったぞとかいうような、そういうような達成感といいますかね、そういうようなものも、やっぱり皆さん、 大きな感動として心の中に持ってますから、それがやっぱり長続きする原因なのかなって私は個人的に思いますけどね。
私も会長のお話伺ってたらすごいこうロマンを感じましたね。
あ、そうです
か。はい、はい、ね、鈴木さん
重要ですよね。
ロマンをね、なかなか今まで感じてなかったんですけども、はい、この偶然のことですよね。
そうですね、やっぱりね、はい、
出会いというか、
は
い、
やっぱり我々は特に海外講師だった担保ですから、オーストラのね、電離層の状況で周波数とか時間、うん、あとまあ季節もありますしね、そのあたりがいろんな要素が絡み合って相手とつながったり、誤診成立しなかったりね、まあ要素が多い分だけつながった時の楽しさが倍増すると言いますかね。はい。そういうものが分かっているから多分続くんだろうなと思いますね。うん、またできなかったその悔しさも、継続の源になってるかもわかんないです。来年は頑張ろうとかね。今年聞こえたんだけども、やっぱりできなかったな、残念だなとかね。うん。来年、じゃあ、あそこをこういうふうにしたらもっとよく聞こえるかもわからないとか、そういうような工夫する余地もまだ無線は残ってますし、特にアンテナ関係はね、そういうふうなものがやっぱり楽しみを支えているエネルギーになりますね。
進化し続けるという ね、 そうですね、はい、ことですね。はい、いや、こういうふうにね、お話伺ったら、はい、若い人たちもなんかやってみたいなとか、はい、女性もちょっと新しい出会いを求めて、なんて思われるんじゃないかなと思うんですけど、どうでしょうね。
そうね、まあ、そういうのは、きっかけとしてはね、はい、あるかもしれませんね。
はい、
まあ、この、今、JALさんも取り組んでおられる、はい、その若者を、こう、なんとか、こう、はい、取り込むということで、はい、体験局とかのね、はい、制度も始まりましたけれども、はい、でそこで体験された方が、はい、本当に興味を持っていただけるような通信ができればいいんですけど、はい、それはやはり、更新する相手の方々とか、はい、通常のこの我々アマチュア局全体が、はい、その若者を取り込むためにこうなんか考えていただくというようなこともね、はいはい、すごい重要かなと思うんですけどもね。
そうですよね。はいはい、更新して電波出せるようになったんだけども、出したら相手の方がちょっと存在な対応だって、うん、なんかちょっと今度更新するのが怖くなったとかいうような話も時々聞きますのでね、やっぱり、うん、そのあたりは、まあ、もう少しだけ、相手の方のね、立場に立ったような優しい運用を心がけてほしいな、いうのはね、ありますね。
そうですね。うん、あ、じゃあ、こう、まあ、更新できた方が、こういう感じだから、こういうお話しようみたいなことですか。
そうですね。
それは重要ですね。
うん、はい、やっぱり、うん、つながって当たり前で、何もともたしてんのみたいな形で言われちゃうとね、やっぱり、初めての人は、やっぱりそういうのドキドキして、
そうですね、う
ん、あ、なんか面倒そうとかね、嫌なイメージ持たれちゃうと、やっぱり、更新する機会も、遠ざかってしまいますから、そうですね、そういうふうなね、初心者に対しては特にやっぱりベテランの皆さんは優しく接してあげないといけないなっていう個人的には思いますね。
はい、会長が初めてつながった時のことって覚えてらっしゃいますか？はいはい、
私覚えてますね。もう鮮明に覚えてますね。もう何気なく いつものように CQ ね、出してたんですけども、ん？聞き慣れないコールサインなどで、プリフィックス、うん、なんとか、キロ2とか言ってね、JK2? いや違う、今までそんなんないなと思ってね。で、よく来たら、うん、ビクターキロ2とか言って、から、VK どこ行くかなと思って、もうずっと国内しかしてなかったやつから、うん、見たら、オーストリアやんかと思ってね。でも、アンテナはもう全然違う方向向いてたんですけども、うん。で、オーストラリアの方に向けたら信号が強くなってきて、おーと思ってね、うん。それでなんかもう無我夢中で、更新を終えて、うん。うわ、やったと思って。で、あ、こんな感じで、本当できてしまったという感じが強かったですね。から、最初に、まあ、向こうの方の住所を、データベースで調べて、カードをいただいたときには、 ものすごく嬉しかったですね。もう今も大事な一枚ですけどね。はい、カードが。
ね、うん、残って、鈴木さんも覚えてますか、
はい、それはもうもちろん、最初の更新とね、初めて海外と更新したというのはありますからね。やっぱり覚えてるもんですよね。
そうですね。やっぱり、すごくね、もう鈴木さんも同じですけど、はい、そのインパクトが強いもんでね。はい、うん。ああ、こんなんでやっぱできるんだと思って、うん。それで、もうそちらの方の世界にのめり込んでいきましたね。
ああ、やっぱりそういうことがね、重要ですよね。
そうですね。
やっぱり。一番小さかったら、あ、すいません、はい、何歳ぐらいからおすすめですか、
はい、いや、昨日ね、若者と新会長とのトークショーというのがね、ありましたけども、はい、びっくりしたのがもう、小学校2年生で、もう、4級、とって、はい、5年生で、うん、今、宮間ですって。でも、普段は電信でやってますとかってね、言ってる小学生さんいましたんで、もうびっくりですよね。
お子さんはまたね、上達も早いですからね。
早いですね。はい、うん、やっぱり、うん、柔らかいですから、ズームがね。
そういう方たちがね、どんどん増えていったら、はい、嬉しいですよね。
嬉しいですね、やっぱりね。うん、だからそういう風な、たちがやっぱり無線の世界に飛び込んできやすいような、条件作りを我々はもう積極的にやっていかないといけないと思いますね。はい、今回のもう改正が本当にいいトリガーになりますから、
はいはい、女性についてはいかがでしょうか。女性のアマチュア無線の、ね、はい、方を愛好家の方増やすという、はい、
そうですね、
こういう話も結構ここ数年というか、うん、もう永遠のテーマですか。
そう、ね、永遠のテーマですね、やっぱりね。
どういうふうにしたらいいと思われますか。
うん、やっぱりもう女性だけの、例えばアマチュア無線の講習会であるとかですね、それからあと女性だけのその更新の仕方の講習会であるとかですね、うん、そういうようなものもやっぱり取り入れないといけないと思いますね。うん、やっぱり女性ってやっぱり絶対的な数が少ないですから、はい、うん、たまに無線でもしようかなと思って出てもやっぱりね、実にバーッと呼ばれたりして、はい、うわ、
そっか、そういうことです。
なかなか、相手のコールサインがわからないとかね、うん、あれだけたくさん呼ばれたら多分ね、うん、恐怖感がね、あるのかもわからないですね。
一緒に
呼ばれたらやっぱりちょっとパニックにもなるでしょうし、うん、その辺の部分は、女性特有のやっぱり、難しいところじゃないかなと思いますね。うん。そればっかりね、呼ばないでくれとか言うわけないかもしれないですね。
ちょっと優しく対応していただく。
優しくですね。
女性の方がね、このアマチュア無線に興味を持っていただくということは、まあ、ご家庭でもですね、
そうですね、
まあ、奥様が無線に興味を示していただいて、はい、ご理解いただくというのは非常に重要な、
そうですね。
かなと思うんですけどもね、
はい。そうですね。やっぱりね、財布も握ってますしね。
はい。
財布
もう恐る恐るいろいろこう買ってきて、はい、そういうことになりますから、ね。
会長、お悩み終わりですか？
え？
会長はそういう お悩みも終わりなんですか？
いや、悩みあったこともありますけれどもね、はい、こそっと、はい、無線機取り替えたりですね、はい、内緒で。
うん、新しくなってる
な、うん。新しくなった。あれなんか前と違うん違うとか言ったら。
また買ったのみたいな感じで。
いや、同じとか、うん。ちょっと忙しい。ちょっと袖取ってとかね。
皆さんやはり、どこのご家庭でもですね、そういう問題があるもんって、まあ、女性の方にも理解いただき
たい。理解いただき
たい。それはもう、
ね。
ね、
はい、
でも今回のこのね、ハムフェアのチラシはすごく女性を意識されてるなと思いましたけど。
そうですね。うん、なんか、ユミ局のスタッフから聞いたんですけども、今回のこのポスターは、かなり、はい、評判が良くてですね、うん、このチラシを持って帰られる方が、
うん、
かなり多いって聞きまして。
素敵ですね。
はい、ここしばらく、こういう、なんていうんですか、アニメーション的なこの A、はい、が多いですよね。
そうですね。
はいはい、イメージは非常にいいですよね。
はい、そうですね。はい。という中なんですけども、今後の JAL についても教えていただきたいんですが、はい、どんな風になっていくでしょうか、はい、会長。
どんな風にですか。
はい。
どんな風に、うん、なっていって、うん、どんな風にしたいな、いうのはありますけども、はいはい、やっぱりね、先ほど申しましたように、本当に制度改正がいい、機会ですので、やっぱり、まず、喫緊の課題は、やっぱり、若い方にですね、アマチュア無線の世界を知っていただいて、底上げの方をですね、ぜひ図っていきたいな、と考えております。
はい。
それから、あと、まあ、 組織の方なんですけども、やっぱり、私もまあ、最初のまあ、挨拶の中で、もう少しまあ、会員の方にもですね、もっともっと興味を持っていただけるような、まあ、風通しのいいような、情報公開といいますかね、こういうふうな活動もやってるんだよとかね、ここまで決まってるんだよとか、あとまあ、大事なことは理事会という場で、話し合われますけども、その中身につきましてもですね、できるだけ会員の皆様に分かりやすいような形でですね、情報提供するとともに、まあ、中のその表現一つにつきましても、理事さんが提案しても、理事の提案について、例えば森田理事とかいうような書き方じゃなくて、もっと具体的なですね、それぞれの、県名座りをですね、書くような形で何が書かれているのか、もう一目でね、分かるような形に変えたりも、しております。あとまだ、社員総会の速記録っていうのもですね、しばらくも中止、されておりましたけども、それもまた復活してですね、こういった議論とか、こういうような質問もあったんだよってことを、もう広く皆様にね、会員の皆様に知っていただきまして、もっともっとやっぱり、組織、自分たちの組織というものをですね、理解していただいて、興味持っていただきたいないのはありますね。
はい。ということですが、はい、鈴木さんも何か伺いたいことありますか？
そうですね。まあ、JAL 組織そのものっていうのは、アマチュア無線の、まあ、中心的組織になりますから、やはり会員である方のみならず、やはりそのアマチュア無線局全体の、その、方向性とかそういったものをですね、中心組織として、こう、引率していくという役割が非常に大きいと思うんですけど、まあ、なかなか個人で、その役所へ陳情しても、全然その、効果があまりないので、まあ、組織としてそういった形で、いろんなですね、改善をちょっと今後も提案していただければというふうに思いますけれども、
ね。そうですね。
まあ、そういう形で、どんどんとこう、JAL 組織としても、こう、活動がですね、活発になると、より会員の方もですね、賛同していただいて、増えていくんじゃないかなという気もするんでね。
はい。そうですね。
はい。我々もぜひ、応援はさせていただきたいと思っております。
ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。はい、こういったね、ハムフェアでも、もう会員になったという、私の友人もおりまして、
はい、はいはい、ありがとうございます。
ですのでね、ハムフェアもとってもいい雰囲気ですけどもね、はい、また次回も、そうですね、今後、楽しみにしております。
はい、
ありがとうございます。ということで、いろいろお話伺ってまいりましたけども、はい、アマチュア無線楽しんでいらっしゃる方ですとか、ラジオをお聞きの皆さん、そして JAL 会員の皆様、メッセージをお願いできますか？最後に一言。
メッセージですか？
はい、会長からお願いします。
アマチュア無線ってですね、やっぱり昔はまあ、キングオブホビーとかで言われましたけども、やっぱり私自身こう、長く続けられてる、やっぱり他にはないようなですね、魅力的な、裾野の広い、趣味でありますから、やっぱり、もっともっと多くの方にですね、この楽しさを、知っていただきたいと思います。で、会員の皆様あたりに、まあ、お願いしたいのは、自分たちで、まあ、楽しむのもそうなんだけども、やっぱりその、楽しみをですね、今回、まあ、体験運用をして、運用するのが、もう、ハードルがかなり下がりましたので、そのあたりのこともまた十分ご理解いただいた上で、お家の中でもですね、そういうような、体験運用するような機会を、いろいろ、仲間内と、話されてですね、できるだけ若い方にアマチュア無線の魅力が伝えられるような機会をですね、どんどん提供して、いただければな、という、まあ、思いがございますね。だから私どもの組織にも、そういうようなことに対して、仕組み作りをどんどん、こじられていきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。
はい、どうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。ということで、この時間は一般社団法人日本アマチュア無線連盟会長の森田浩二さんにお話を伺いました。森田会長、ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、というわけでございまして、本日は、ハムフェアの会場の方で、インタビューさせていただきました、J5SUB、森田新会長の方にね、インタビューをさせていただいたんですけども、お聞きいただきましてね、まあ、富子さんがですね、いろいろと、インタビューをね、していただいたんですけれども、まあ、冒頭のね、 お気になったかと思いますが、この自己紹介のところでね、まあ、さすが香川県の方ね、うどん県というふうにね、おっしゃってましたよね。はい。うどんがね、やはり大好きだということでね、お伺いしておりましたけれどもね、まあ、やはり お話をお聞きしてる感じでですね、やはりあの、やはり会長もですね、アマチュア無線局のお一人ということでね、まあ、特に DX の方を楽しまれてるとね、いうことでね、ございますけれどもね、まあ詳しくまだね、どういう尺かなんていうねお話まではいかなかったんですけども、さすがにねやはりこのね東京都内のですね、まあ、ところよりもですね非常にのんびりとした形でね運用されてるのかなという感じもね、お話の中からね、感じたところでございますけどもね、まあ、いずれにしましてもね急なお話でということでね会長になられたということでございましたけどもね、まあ、なったからにはですねやはりいろんな形で、改善は改善するということ、そして、アマチュア無線局のためにですね個人力をいただくということでねお気持ちがね強く伝わってまいりましたよね。はい。会長は今回初めて私もお会いしたんですけどもね、そういう意味ではなかなかちょっと最初緊張してたんですけどもね、自己紹介のところでね、うどんのお話をお聞きしたのでね非常にお話しやすい方かなという感じがね、いたしましたけどもね、はい、皆さんいかがね感じられましたでしょうかね、まあ、普段更新もされてますのでね当然 QSO された方もねもちろんたくさんいらっしゃると思いますけどもね、いろんな形でですね今後取り組んでいただけるという力強いですねメッセージいただきましたね。はい。まあ、中でねお話ししておりましたけれどもやはりこの若い方がですね、このアマチュア無線をやりやすいような環境をねいろいろと作っていくということでございますけどね、まあ、今回の法改正で、この体験局という形でね非常に簡単に運用ができるようになりましたので、まあ、いろんな形で運用機会をですね、いろんなイベントなんかでもですね、設けていただくというのは非常にいいですよね。こんな形でですね、JALさんそのものがですね、より良い方向に行くということと合わせて、そういった JALさんを、まあ、支えていただくというためにですね、会員の皆さんもですね、どんどん増えていくというのはね、非常に相乗効果があっていいのかなという気がいたします。まあ、アマチュア無線のことでですね、まあ、番組についてもですね、今後もまた JR さんからのいろんな情報があればですね順次お伝えしていきたいなというふうに思いますし、また違う形でですねいろんな形のインタビューをすることができればなというふうに思っております。はい。というわけでねお聞きいただきました。皆さんいかがだったでございましょうかね。まあ、来週の番組ではですね少し会場の中でいろんなお話を聞いてきたりとか、見た感じのねそういったことを次回にお伝えできるかなというふうに思います。ハムフェアの話題というのがねちょっとしばらく続きますがねぜひお楽しみに、お聞きいただきたいと思います。それでは本日もお聞きいただきましてありがとうございました。また来週お会いしたいと思います。
きっと人生はもっと楽しい。無線従事者免許のアドバイザー QCQ 企画はアマチュア無線技師と陸上特殊無線技師の養成課程講習会を各地で実施しています。QCQ 企画は FM 西東京を応援しています。この番組はアマチュア無線のことなら何でもお任せ、スカイタワー西東京のアマチュア無線ショップ FB サウンド田梨がお送りしました。
それではまたお会いしましょう。ありがとうございました。こちらは JKYMIG 鈴木でした。 73&88 さようなら。
JOZZ3AUFM お聞きの放送は FM 西東京です。周波数 84.2MHz 出力 20W で西東京市よりお送りしております。